備類三個121番予言によるイエスの誕生。 ヨセフがこのことで悩んでいたとき、天使が夢に現れて言いました。ダビデの子孫ヨセフよ、ためらわないでマリアと結婚しなさい。マリアは聖霊によって身ごもったのです。彼女は男の子を産みます。その子をイエスと名付けなさい。この方こそご自分を信じる人々を罪から救ってくださるからです。
このことは皆、神が預言者を通して語られた次の言葉が実現するためです。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その子はインマヌエルと呼ばれる。
目が覚めるとヨセフは天使の命じた通りマリアと結婚しました。しかしその子が生まれるまではマリアに触れませんでした。そして生まれた子をイエスと名付けました。
賛美。ベイサーカ3番、独り子を頼む。
Oh,
朗読賛美。
使徒行伝第3節から第11節まで。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40年にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。さて、人たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立って言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。
Thank you.
教。
はい、どうもありがとうございました。説教って言われても非常に困るんですけど、ここまでいい感じできたのを壊してしまってはならないんですね。ですけど本当にクリスマスを私たちが、思うというかですね、祝うというか、またイエス様のお誕生日ってお誕生日ですからですね、本当にご降誕というのは、ご降誕節という言い方もしますけど、これはキリストの初臨とも言うんですよね。初めに来てくださったから、これ初臨で、再びもう一度来てくださるという約束があって、まだこれ来てないんですけども、これを再臨というわけですね。ですから初臨というのはもう2000年前に実現しているわけです。で、それは突然来たわけじゃなくて、200以上の1000年も以上も前から、200以上の、キリスト予言というのは、予言と言いますけれども、キリストがやがて、来ます。キリストは、ここにも書いてあったように救い主、あるいは油注がれたものという意味で、キリストというのは名字じゃありませんから、名字はないんですね。で、称号なんですね、キリストというのはね。で、イエスという名前ですね。それで神がご自分の名前を表して人間となってこの地上に生まれてくださったわけです。で、これは初臨です。ですから千年以上も長きにわたって、旧約聖書を信じて読んでいたユダヤ人の人々は、待ち望んで、約2000年以上も待ち望んでいったといったらそうかもしれませんけど、もっと先に言えば、アダムとエバがですね、人類の初めの、神様に作られたアダムとエバが罪を犯した時に、エバとの女の人ですね、エヴァの末との間に神様は定めたことがあった。その末というのは単数形でイエス・キリストのことを言うわけですね。ですからもうイエス・キリストの予言というのはそこから始まって、ずっと、やがて神が人間となって地上に来て、私たちの代わりに私たちを悩ませる罪という恐ろしい、呪いといったら呪いなんですけど、それを代わりに引き受けてください。そして私たちはもう罪の束縛支配に遭うことないようにしてください。そのことをユダヤ人はずっと待ち望んできました。そして本当についに来られたのがお誕生ですね、キリストの誕生。これはもう2000年前に実際に起こったことです。ですから歴史的な人物としてもイエス・キリストは存在しているわけであります。けれどもそのイエスは天に昇っていかれて、わずか、33年ぐらいの生涯でしたね。天に昇っていかれまして、その時に、先ほど聖書を読んでいただきましたけれども、その時にですね、私はやがてまた迎えに来ます、ね、迎えに来ます。だからこれを再臨というわけです。再び、迎えに来ます。それでそれからもう2000年近く経っています。それから数えて今2024ということですね。AD っていうのはキリストから数えてということですから、キリストが迎えに来ますよって言って、というかそれよりも一応キリストの誕生を元年としてることなんだけど、いずれにしても2024、2000年ちょっと経ってきている、けれどもキリストは必ず迎えに来てくださる。これは世界の20億のキリスト教の人々は皆信じているところであります、でそれはなぜかというと、最初に予言が実現したから、言ってることが、おっしゃってることが本当にそうだったから、また次も必ずそうである。キリストはやがて私たちを迎えに来てくださる。でそれまでに、迎えには来てくださるんですけど、人類はそれまでにちゃんと 準備しといてくださいよ、ね、聖霊を受ける洗礼を受けるということが、これが準備ですよ、ね、バプテスマということですね。バプテスマを受け、まあそうして、くださいよということが聖書に言っていることであります、はい。ですから聖書にはですね、そういう旧約時代と紀元前からイエス・キリストが生まれてくるという予言を、まあ、200箇所ぐらいあるんですね、聖書に。それはキリスト予言というわけです。で、その200もあるとですね、200以上もあると、まあ矛盾するようなことも確かに出てくるわけです。例えばキリストは、乙女から生まれる、まあいわゆる結婚していない、マリアさんから生まれるという、生まれたわけですけれども、予言は乙女身ごもって子を産む、600年も前からそう言われているわけです。ところがもう一つの予言があって、それは、まあ、ダビデ王の、まあ、直系として生まれてくる。ダビデという王様がイスラエルにいましたけれども、その末裔に生まれてくるね、直系として生まれてくる。この二つはね、すごく矛盾する、一瞬こう考えるとすごく矛盾するわけですけれども、このことをキリストはこの二つも成就して実現した方なんですね。それはどうやって成就したかというと、今ここに抜粋されてありますけど、これはマタイ伝の一章の聖書の抜粋ですね。で、この一章、三つ子ちゃんって言ったらいけないですね。このちゃんとマリアちゃんとリリアちゃんとユリアちゃんとね、この 3人、はい、もうザ・ピーナッツじゃなくてね、ザ・スリーナッツっていう感じで、まあそれはいいんですけど、本当にね、こう若い人がね、こうして教会の信仰をね、しっかりとこう受け継いでくださる、これは本当に我々の望むところであります。はい、我々シニア世代になってきましたからね、シニア世代からジュニア世代にね、しっかりと信仰を受け継いでいきたいと思うわけであります。まあ、読んでくださいましたね、本当に一章の18節から25節までありますけれども、このね、順番がすごく重要なんですよ。で、どういう順番で書かれているかというと、マリアさんはヨセフさんと婚約していたっていうじゃん、結婚していないんですよ。婚約していた、結婚と婚約違うんですよ、一応知っといた方がいいです、若い人は、はい、婚約してもまだ結婚してないから、指輪返せばいいかなは知りませんけど一応婚約、マリアさんとヨセフさんは婚約していた、ね、だからもう昔2000年前はね、婚約していたっていうことはもうね、なんていうか、手握ったりもしてないわけ、そうですね、ね、そんな簡単にね、触れない、もう2000年前は大変なことになってしまう。ですから、ヨセフとマリアさんは婚約していました。ところが婚約している時にマリアさんは聖霊によってイエス・キリストを身ごもったわけです。お腹が大きくなってきた、これすごく重要なんですね。婚約中にマリアさんは聖霊によって身ごもった、ね、それは今はね、そんなに珍しくないと思うかもしれませんけど、結婚する前からお腹大きいですよなんていうこともあるかもしれないけど、それはね、2000年前にはありえないことです。もしそんなことがあれば、これは牢屋に入れられてしまう、はい、ユダヤ人の掟ってものすごく厳しいんですね。ですからこれは大変なことですから、ヨセフはこれは破棄しようと、マリアの身が危ないからね、このまま行ったらマリアさんのことを考えたわけだ、ヨセフさんはね。マリアさんがそうですね、刑罰を受けてしまう、 まあ、ヨセフはそういうふうに思ってもう婚約を破棄しようと決心したわけであります。でだからつまりヨセフさんからすればマリアさんは別に誰か他に、好きな人でもいるんだろうかというようなことも思ったかもしれませんね、はい。だからこれは公に人に知られないうちに密かにこれはもう離婚しようと、だから本当にヨセフさんは立派ないい方であったわけです、はい。でそれところが天使が現れてきてヨセフにマリアと結婚 しなさいとこう言ったわけですね。それは誰か他の人の子供じゃありません、ね、これは神の聖霊によって身ごもと神様がマリアさんのお腹を借りてそして、受胎した。だこれ受胎告知なんてよく言われるところでありますけれども、天使がこれマリアさんにも現れてきたからマリアさんに現れてきたのを受胎告知って言うんだけど、ヨセフにも実は現れてきて両方に天使は現れてきて、ね、ですから、そしてマリアさんは男の子を産みますからその男の子の名前はイエスと名付けなさいよと、これは神の名前ですからね、そしてこのイエスは人々を罪から救ってくださる、うん、主は救いってね、主は救いという意味があるわけです。神の救いとかいう意味があるわけです。イエスという意味は、ね、ですから救ってくださる人々を救ってくださる人です、ね。で、これは全部預言者、いわゆる旧約聖書に書かれてあることが実現するために、まあ、起こってきたということですね。で、イザヤがこのイザヤ書の7章の14節からの抜粋ですね、マタイが抜粋している、この2000年前にマタイが抜粋しているイザヤ書はそれよりも600年前に書かれたものなんです。そうですね。だから今から2600年前にこのイザヤ書は書かれています。でそこの抜粋、身を乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエル、神が私たちと共におられると呼ばれる、こういうことが実現したんですよと言ってるわけですね。ところがだから乙女が身をもって子供を産むのはいいんですけど、もう一つの予言はこの男の子はダビデ王の直系として生まれる、ね。ところがマリアさんはダビデ王の直系ではないわけですよ、うん。だからそれだけだとね、もう一つの予言が実現しなかったんですけども、実はここに、まあ、他のルカ伝というところに書かれてあるんですけど、実はローマ帝国の、まあ、支配下にありましたから、当時のユダヤはローマ帝国が人口調査っていうのをその時行ったんですね。人口調査はよくやるんですよ、ローマ帝国。それからいわゆる兵隊に、ね、兵役って言って兵隊の数もちゃんと把握しておかないかんし、税金もちゃんと取らなきゃいけないんで、人口調査、そのために人口調査をするためにそれぞれ自分の実家に帰らないといけない。マリアさんとヨセフさんは両方ともご実家がベツレヘムだった。だからベツレヘムに行った時にイエスは生まれたわけですけども、その時に自動的にその戸籍を入籍したわけです。そこでつまりローマ帝国によってマリアさんとヨセフさんはある意味強制的に入籍させられてしまった、うん。そして、来たもんですから、マリアがイエスを、まあ、産んだ、ね。もう急に産気づいて生まれてきたので、宿屋がいっぱいで宿を取ることができなかったんで馬小屋で生まれた、馬小屋を借りてそこで生まれたけれど、まあ、次の日はちゃんと宿があったようでありまして、そこに東から博士たちが訪ねてきたという話もありますけれども、その時にイエス様が生まれた直後にマリアとヨセフは入籍してるんですね。これでイエスは、ヨセフという方はダビデ王の直系ですから、イエスは法律上の、まあ、ダビデ王の直系の子供とされたわけです。でここでキリスト予言の矛盾しているようなこの2つの予言が実現しているんですね。ですから、まあ、こういうふうにして200以上の予言が全部実現してきて、 そしてこのキリストはやがて私たちを迎えに来るということも必ず実現する、まあそういうことを私たちは知っていきたいと思います。それでリバイバル成果、あ、そうです、私が何か言っちゃいけないですかね、はい、では拙き説教はこの辺で終わらせていただきます。
賛美リバイバル聖歌113番喜びたたえよ。リバイバル聖歌キオラに打ち進むこよい。
Oh
これ中田さんの話をちょっとすればですね、今歌っていただいたのは、数あるいくつかの賛美歌と称するものが世の中にたくさんありますけれども、まあ、清子の夜とかですね、有名なところでは、これはリバイバル聖歌という中の、あの賛美なんですね。まあ、聖歌もいろいろあるわけですよ。賛美歌とかね、聖歌とかね、リバイバル聖歌で、リバイバル聖歌はもう今は発行してませんから、ほとんど手に入らないと思います。リバイバル聖歌は中田、これ右合っていうんですね、中田右合さんが歌を、まあ、つけてあって、まあ、曲はアドルフ・アダンということで、まあ、リバイバル聖歌を、まあ、まだ礼賛歌、この私が子どもの頃まだ礼賛歌ができてない時はこのリバイバル聖歌をよく使ってたんですね、教会で。でこの中田右合さん先生は荻窪に教会があって、まあ、今でもありますけど、村井淳先生ともよく、まあ、つまりイエスの御霊教会にもよく立ち入りなさってた先生だったんですけどね。NHK で「みんなの歌」っていうのはありますけど、その第一回目に「大牧場は緑」っていうのはこれをね、歌歌詞をつけた人ですね、中田右合さんね、それで有名です。それからベートーベンの第9っていうのが、まあ、そろそろ年の瀬になりますと流れますけども、あれの全部の日本語訳を、まあ、したんですね。まあ、斎藤記念オーケストラの斎藤先生と一緒に、まあ、活動していた時期もありました。この中田右合先生のお父さんがね、世の中で大きなキリスト教会の、まあ、監督をしてた人でありまして、まあまあ、そういうことから、まあ、ちょっとね、我々の信仰も少しに近い歌詞が入っているということで、まあ、清らに星すむこよいと、それから喜びたたえよってね、先ほどリバイバル聖歌113番で喜びたたえよ主の皆を見栄え時はに突き刺され、イエスの御霊教会をよくこう歌っていた賛美でございました。まあ、そういうことで本当にクリスマスも素晴らしい、主のご降誕を我々は今日また祈り祝うことができまして幸いでございますが、まあ、あとですね、椿姫から、まあ、これまた言っていただくのは私余計なこと言っちゃいけないですね。まあまあ、乾杯というのが有名な歌であります。もうやがて我々は天国でこの霊山歌にね、まあ、鶴原、これ霊山歌って鶴原魂舞が、まあ、作詞作曲してますけども、その中田先生がね、リバイバル聖歌にこの霊山歌も入れてあげましょうかっていう話になって、非常に彼女は喜んでたわけですけども、それでもね、神様からね、ある晩夢で、あなたはそんなことでね、世の中の名誉、ね、名声、そういうもので、ね、喜んでいいんですかっていうのは、なんかそういうことをイエス様から言われたらしいんですよ。うん、なんかそこのそばにいた人の話によると、夜中に急にこの鶴原姉妹が泣き出して、騒ぎ出して、どうしたんですかって言ったら、もうイエス様に言われた。これはもうイエスの御霊教会だけの、これはですね、人々が歌うにふさわしい賛美歌で、まあ、そういうことで、まあ、そういう話もあったんですけど、まあ、その、けれども、まあ、その礼賛歌の中にね、我々は救いの杯を天国で乾杯してね、救いの杯を酌み交わして踊るっていう歌詞がありますよね。まあ、やがてそういう時が来ると思います。けれども、まあ、今ここでヴェルディの乾杯という曲を一つ、クリスマスの礼拝の最後の一つ歌っていただきたいと。それからプッチーニなんですけどね、今日は聴いていらっしゃるかどうかしませんが、まあ、イタリアに伝道書ができまして、 これがルッカというところに、まあ、今名代姉妹の家の中にね、家の教会って言ったらいいんですか、ルッカに教会が、まあ、あるんですけども、伝道書は、でそのルッカ出身なんですね、このプッチーニはね。で、まあ、私もあのプッチーニの生まれた家、何度か訪れております。まあ、そのプッチーニのもう最後の最後の曲、もう未完成、ほぼ未完成で途中で亡くなったんでしょうかね、まあ、完成せずに亡くなったっていう話もありますけど、誰も寝てはならない、ね、トゥーランドというより、まあ、礼拝でそういう方がいらっしゃるから歌うわけではありませんのでね、あの誰も寝てはならない今年もだいぶ、まあ、お世話になったかもしれませんけれども、まあそうですね、我々は、まあ、これもまた、そして覚えてルッカのね、あの教会も、今年はルッカ名代姉妹もこちらに来て伝道書ができて10周年ですかね、お祈りを、させていただきました。まあ、2月には大聖会にまた来られるということですけれども、まあ、これも感謝して、歌っていきたいと思います。はい、で最後にもう一度、これ終わってね、最後にもう一度皆さんで121番を歌って終わりにしましょうかね。あのそういう、ちょっとすいません、勝手にアレンジしてしまったみたいな、はい、ということで、では司会にバトンタッチ、司会にバトンタッチします。
メルディ作曲、オペラ椿姫より20章乾杯。
Thank you.
プッチーニ作曲オペラテューランドットより誰も寝てはならぬ。
最後ビンチェラというのはビクトリーですね、勝利ということですね、勝利という言葉を最後に歌って、今年もまた勝利のうちに終えましたことは大変感謝でございます。じゃあもう一回121番を前に出てきてまたリードしていただきまして、皆さんでご一緒に予言によるイエスの誕生を歌って聖栄祝祷を持って終わりたいと思います。
Amen. 照らす世の光、世の罪を負いたまい、十字架に捧げにし、イエスの皆こそは世の望みなれ。ハレルヤ、主イエス、神の一人子よ、おぐらき闇よ、
ご起立いただきまして聖会祝祷を持って終わります。唯一の大能の神、とこしえの父、平和の君、万民のあがない主、主イエスキリストより賜う真理と恩寵、また恩祝福と平安と慰めと励ましと恩導きは、愛する兄弟姉妹方ご一同の上に常に豊かにあらしめ賜わんことを。アーメン。では主イエスキリストの御名によって2024年クリスマス聖会を感謝して終わりにいたします。ハレルヤー。